社会保険労務士岡本雅之の、こいつはもうダメだと思う前に聞いてほしい、人に悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ。この番組は企業経営の中で必ず訪れる労務の悩みについて、社会保険労務士の岡本雅之先生が具体例なども交えながら、コミュニケーションと労務の視点で解決策への考え方をお伝えしていく番組です。中小企業の労務管理と SDGs を推進する三茶社会保険労務士事務所の提供でお送りいたします。
はい、今週も始まりました、社会保険労務士岡本雅之のもうダメだと思う前に聞いてほしい、人に悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ、第103回です。ナビゲーターのトーマス J. トーマスです。岡本先生、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。というわけでバレンタインも過ぎ、2月中旬になってますけれども、どうですか岡本先生は、走ってますか？
はい、走ってますよ。もうじき走ります。は
い、もうじき走りますか。いいじゃないですか。
はい、
日常的に走ってるんでしたっけ、はいはいはい、岡本先生って。ジョギングしたりとか。
日常的、土日ですね、大抵走るのは。
へー、はい、土日、なんかどっかコースが決まってたりするんですか？
はい、いや、別に決まってなく、まあ何コースか、はい、うん、あってですけどね。
もう定期的に毎週、うん、
まあ、何コースかとか適当に。まあ毎週ですね、ほぼ毎週。まあ毎週ですね、毎週、基本的には。
いや、継続できる人すごいですよね。素晴らしいです。
はい、トーマスさんもね、はい、やりましょう。ベビーカー持ってこくと。
ベビーカー持って走るんですか？
引きながら走ってる人いますけどね。僕の知ってる人
で。ちょっと危ない気がしちゃいますけどね。
はい、はい、そうなんですけどね。
そのことも検討しながら頑張っていきたいと思います。はい、はい、というわけで、今日も、ご相談が届いておりますので、ご相談に回答いただこうと思います。今日の相談こちらです。都内で、事務機器販売の会社を経営しています。社員数は30名弱、ベテランから若手までバランスも取れている構成です。先日、昨年入社したばかりの若手社員20代が、行方不明と思った事件が発生しました。ほう、怖い。朝出社しなかったので携帯電話に連絡をしたものの連絡が取れず、丸一日連絡がつかない状況でした。今回は翌日彼から連絡があり解決したのですが、社員が行方不明になった際の対応についてアドバイスをいただければと思います。よろしくお願いいたしますと。なるほど、ちょっとビビりますね、連絡つかないと。
そうなんですよね、なんか、はい。そういうお問い合わせが、うん、そう、私、直接もね、はい、ちょくちょくというほどじゃないですけど、たまに会ったりとかしましてですね。この事務機器会社販売会社さんの経営者さんと同じような状況にはなってるのかなって、はい、いきなり出会わってることありますよね。
あるんですね。なんか、身近でもこういうことって起こるんだって、ちょっと。びっくりしちゃいます。
そうなんですよ。うん。まあ、行方不明ってね、まあ、結局、連絡が取れなくなっちゃうっていう話はよ、はいはいはい、私が対応させていただいたのもそんなケースですし、このケースもそんなケースだと思うんですけど、連絡が取れなくなっちゃうっていうのは、あるみたいですよ。
へー。ちょっとでも、そうですね。こういうことも起こるんだっていうのを、今日知れたので、何か、何かしらルールなり何なり決めといた方が。
そうなんです。そうなんです。
良さそうですね。
はい。はい。で、当たり前なんですけどね、やっていらっしゃる会社さんからすれば当たり前な、はい、まずは連絡先をちゃんと整理しときましょうということになるんですが、うんうん、
なるほど。
私は昭和世代なので、昭和ですと、はい、固定電話というものがありましたので、履歴書とかにも固定電話と携帯電話書いてってね。だから、
確かに。
あったんですけど、今多分固定電話を持って、特に若い社員さんとかね、はいはい、東京で一人暮らしをしてる社員さんとかだと、固定電話持ってる人いないと思うんですよ。
持ってないっすよね。
そうすると、で、履歴書とか携帯書く欄とかね、はい、ありますけど、まあ、大体普通携帯電話でやり取り。まあ、要はこの社長さんも多分携帯電話でも連絡つかなくなっちゃったみたいな話だと思うんですよ。だから、まあその連絡先として、その、もちろんコミュニケーションのルートは何本かね、その SN、メールだったりとか LINE だったりとか、 はい、でも何本か用意しといた方がいいのかなっていうふうには思いますし、多分用意はしていらっしゃると思うんですけどね、
うんうんうん、
でそれがもうぷっつり繋がらなくなっちゃうっていうケースがね、たまに起きるみたいです。
なるほどね。
うん、
なんかね、で怖いっすね。でもね、
そう、心配なさるのは本当にそのね、なんかあったんじゃないかという心配がやはり先に立つと思うので、まあ、この方がどういう経緯でね、翌日連絡があったかっていうのはわからないんですけど、はい、だからあれですけどね。うん、でも、いろんな、まあ、こういう視点でいろんな社長さんに聞いてみると、まあ、何らかの経験はしていらっしゃる方もいらっしゃって、本当に2、3日連絡取れなくなっちゃいましたみたいなことだと。まあ、やっぱり大丈夫なのっていうのは一番心配になりますよね。
そうですね。本当ですね。う
ん、なんで、まあ、大体その、ご自宅というかね、そこが分かっていらっしゃれば、そこに行かれるということにはなると思うんですけど、
うん、
住んでいらっしゃるところを訪ねてみたいなところになると思うんですけどね。はい、だから、まあ、もちろんだから、その、居住地というか、今どこに住んでいらっしゃるのかみたいなことは、ちゃんと、こう、明確にしとかないといけないなっていうのは。ありますよね。引っ越しをしたりとか、そういうのはもう、なんか手続きのためだけではなくて、本当にこういうことがあったために心配になるんでっていう話になると思います。そう
っすね。こういうのって結構、うっかりしてると、引っ越したのも社員さんも伝え忘れてたりとかってことも起こるような気がするんです
よね。そう、あると思うんですよね。
毎年何かこう、手続きしてもらうとか、はい、そういうルール決めが必要ってことですかね。
そうですね。なんか、まあ、確実に、変更になったら変更してくださいよっていうのを、出しておく必要はある。そういうルールは決めておく必要はあると思うんですけど。まあ、ちょっと余談になっちゃいますけど、今マイナンバーが普及したんで、結局だから前ですと、はい、例えば、社労士がそういう手続き関係とかをさせていただく、うん、まあ、住所変更手続きっていうのもあったんですね。その、雇用保険とか、社会保険とかでの住所変更手続きって、まあ、特に社会保険ですよね。健康保険証とかの面があったんですけど、はいはい、今基本的にその、年金事員機構が住所変更手続きをやるために住所変更届っていうのは出さなくてよくなったんですよ。どういうことかっていうと、マイナンバーに紐づいてて、ご本人が住民票を変えれば、自動的にその他のいろんな情報は変わります。少なくとも社会保険の情報は変わりますよってなったんで。
はいはい。
だから、前だと引っ越した方には必ず住所を変更してくだ、教えてくださいって、まあ、社労士さん使ってるところは多分言ってたと思うし、
はい、
今でもあると思う。今は逆に言うと、それは、ご自身が住民票を変えてもらったら、
うんうん、
もう少しタイムラグはありますけど、うんうん、反映されるようになってるんで。まあ、そういう面からも、逆に言うと今、トーマスさん言ったように、ちゃんと言ってくれないと、わかんないみたいな話になるので、こういうことがある場合には、ちょっと困っちゃいますね。そうですね。そういう意味で言うと。
携帯番号変えてる可能性もありますしね。まあ、
そう、携帯番号変わってる可能性ありますしね。
そうっすよね。ちゃんと、はい、知っとかなきゃいけないですね。
知っとかなきゃいけないと思います。なんで、やっぱり、その、うん、まあ、ね、やはり携帯一本だけではなくて、なんだろうな。うん、まあ、その方々が、その方が、まあ、LINE とかが今メジャーなんですかね。LINE のやり取りをしてる人とかだったら、まあね、LINE の ID というか、連絡取れるようにはしといてもらうみたいなのは、多分あるかなと思いますし。
なるほど。
あとは、まあ安心なのは、その、はい、まあ社員さんの間とかで、うん、まあなんていうかね、近場に住んでる社員さんが顔を見に行けるような感じになってれば一番安心なんで、まあそういう交友関係とかも、ある意味把握しておくと安心ですよね。うん、なんか割と、遠いところに、ね、から通っていらっしゃる方とかがいたりとかするとね、うんうんうん、で、社長さんとかが、そうは言ってもなかなか行けなかったりとかしたりとかしますしね、あるいは真夜中に行くわけにもいかないし、ということになると、
はい、
というのもありますし、まあ、そういう意味で言うと、社員の中での親しい交流関係とか、なんかね、本当になんかあった時に連絡をどう取ったらいいのみたいなところっていうのは、まあ、それとなくというか、コミュニケーションを交わす中で確認をしといたらいいのかなっていうふうに思いますよね。で、確認、まあ、それで第一歩、でも、家が分かってても、外から叩いて出なければ、それ以上はやりようがないので、まあね、普通はね。
確かに。
はい。だから、そこはちょっと困っちゃうところになりまして、で、はい、やっぱり、だから、これはまあ、入社時の手続きになると思うんですけど、うんうん、緊急連絡先を、ちゃんと把握をしときましょうっていうのは、大事だと思うんですね。 親御さんだったりとか、肉親の方だったりとか、うんうんうん、ね、何かあった時にどうするんですかみたいなところっていうのはちゃんと把握をしておかないといけないかなと思います。うんうん、一日あたりか、なんか連絡ありません。二日三日経って、その、はい、そこ行ってみたんですけどね。なんか、うん、ノックしても、チャイム鳴らしても何にも出ません。どうしましょう、うん、みたいな時に、次の手としては、じゃあ、親御さんにちょっと連絡をしてみるとか、はいはいはいはい、親御さんになんか連絡がないかっていうことを確認してみるとかですね。うんうんうん、そういう話はあると。あれは、親御さんのとこになんかちょっとね、疲れてしまって帰ってるみたいなケースもあったりとかするんで、
まあまあ、ありますもんね、それぐらいのことだ
と。はい。だし、ちょっとこう、もう、会社嫌になっちゃってみたいなケースっていうのもゼロではないので、うん、で、なんとなくもう連絡も取りにくくなって、実家に帰っちゃったりとか、うんうんうん、あるいはまあ会社嫌になっちゃって、こう、なんかまあいわゆる、ね、外との遮断をしてるみたいな時でも、うんうんうん、まあ親から連絡があったりとか、まあ親じゃなくてね、うんうん、肉親の方から連絡があれば、多分会社からの連絡とはまた別で取るでし、別の対応するでしょうから、ご本人どういう状況になっていたとしても。
うんうん、
はい。だからそういうところでの情報収集っていうのはしておいて、連絡しますよっていうことは事前に言っとく必要があるのかなと思います、
ね、なるほどね。確かに事前に情報収集しとく必要がありますね、こういうことって。
ありますあります、で、あとは、まあ、不動産屋さんによってあれなんですけどね、まあはい、対応はもちろん基本的にはしてくれないと思うんですけど、うん、一人暮らしをしてる方で借りてる時とかはなんか会社の名前をちゃんと伝えといてもらうとか、うん、なんかしてもらうと、まあ、結局開けられないわけになるんで、
確かに
だから、うん、あるいはそこの大家さんみたいな方がいたりとかね、大家さんがいるところに住んでたりとかすれば、なんか、取ってもらったりとかっていうのはあると思いますけど。
今少ないですよね、大家さんがいる。
少ないです、少ないです。はい。
わかんないですよね。
はい。だから連絡会社となんかするとかいう話であります。あとはやっぱり、本当に心配になったら、警察にお願いして、はいはい、一緒に行って、まあ、警察の方行って、それなりの手続きを取れば、まあ、警察の方から、管理会社なりに連絡をして、うんうん、そこを開けるみたいなことはやっていただけるというふうに聞いたことあるので、もちろん、なくなっちゃってるかもしれないとか、何かあるかもしれないっていうことだったら、はい。で、まあ、ただそこ開けても、その、ね、そう、で、なんだろう、できれば本当に開けていただくことはできるんですけど、その様子がどうだったのかみたいなことはちゃんと把握をして、はい、多分そこまでになると何日か経ってる状況だと思うので、まあ、もう、なんていうんですかね、この2、3日とか1週間の状況なのか、なんかお家によって多分違うんですけどね、はい、もうずっと帰ってきてしょうがないのかみたいなところによっても多分対応は変わると思うので、っていう話はあると思うので、
うん、
そんなところで、まあ最悪警察にあれしてもらって、開けてもらってたと思います。でもまあ警察も、ね、本腰入れては多分探せないと思うんですよね。その事件性とかがまだわからない限りですね。だから今申し上げたようなところがやっぱり限界になってしまうかなとは思いますけれども、何本かやっぱりご本人とかご家族とかご友人とかで少なくとも複数のルートはね、用意をしておいてみたいなことは大事になるんじゃないかな。
アプローチするためのルートを。
アプローチするための。
はあ、はい、いやちょっと考え直すきっかけになりますね、この配信は。
そう思います、
ね、そんなこと起こんないだろうってなんか勝手に思っちゃってますもんね。
そうなんですよね。うん、
確かに、ニュースとかでも見ますもんね。
うん、そうですね。まあ何か本当にだから、うん、あとは、なんていうんですかね、やっぱり、こうする、こうしてくれるだろうみたいに思ってると、うんうん、やっぱりその、ね、我々昭和の世代とかだと連絡来るだろうみたいに思ってるのも、うんうんうんうん、まあ連絡自体がちょっとハードルになるケースもありますからね、その社員さんからすれば。
はいはいはい、
で、まあ、まあ、なんていうのかな、それはしてもらうっていうことがちゃんと大事なんだよっていうことは、うん、まあそれはそれでちゃんと、何もない時に、ちゃんとルール義務をして、うんうん、なんでそうなのかっていうことは、きちんとお伝えしておくべきことだとは思いますけど、うんうん、なんか会社に干渉されるのが嫌だから教えたくありませんみたいに言う方もいるかもしれませんけど、うんうん、でも、そうではなくて、本当に何かあった時とかには困りますし、ということですし、ね、まあ、あとはもちろん、何かね、地震が起こった時とかの安否確認っていうことは必要なんで、そういう意味からもきちんと、連絡先の連絡の仕方っていうのをいくつか用意していただくっていうことは大事かなと思います。
なるほど。 勉強になります。
ですです、はい、ね、怒ってみると慌てちゃいますからね。
いや慌てますね、いざそうなったらと
思いますのでね、
何事もね、はい、準備ができてればある程度動けたりしますのでね、はい、今のうちに準備整えていきましょう。はい、本日もありがとうございました。はい、まあ、今日の配信を聞いた感想やですね、はい、もう少し詳しく聞きたいところなどありましたら、ぜひ、概要欄に岡本先生に通じる LINE 公式アカウントの登録用のリンクがありますので、そちらぜひ登録していただきまして、メッセージをお送りいただく形でお問い合わせお待ちしております。では番組の最後にロームの豆知識のコーナーです。
去年ぐらいに、いろいろと厚生労働省の関連で法律が変わる可能性がありますよと、うんうん、まあ、それが今年いろんな法律が出てますよっていう話をしたと思うんですけど、で、社会保険、厚生年金の加入の、はい、要件が変わりますと、今よりももっとその小規模な企業でも、加入しないといけなくなりますよみたいなお話もさせていただいたと思うんですけど、はい、まあ、それがですね、このつい、先日ニュースに出てて、案自体が、うん、もっと後ろにずれましたということです。規模要件ですね。規模要件の撤廃っていうのは、2035年10月に見直す案で法令を作って通そうとしてるというようなことがありましたので、まあ、少し、だいぶ長くなっちゃったなっていうイメージです。今から10年後ですね。はい。まあ、もっと早くやってもいいのかもしれないし、でもやっぱりね、小規模の企業さんですと、社会保険料の負担っていうのはね、はい、結構重くのしかかる面もあるので、そこに配慮をしてという報道がされてましたけど、
なるほどね、
はい。でも、うん。まあ、だからまあ、本当に今から準備はいろいろとできると思うので、はい、35年10月に向けて10年間、まあ今その、ね、今は規模要件で、社員さん行ったとしても社会保険にね、こう加入させなくていいような社員の規模の会社さんもいくつか、詳細は省きますけどありますけど、はい、それがどんどん撤廃されていくという方向性はありますので。
10年後。
10年後なんですね。になりましたということですので。
はい、先だと思ってると結構案外すぐ来ちゃいますからね。ちょっと意識
すぐ来ちゃいますからね。はい。
なるほど、ありがとうございます。はい、というわけで今日も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。もうダメだと思うのに聞いてほしい人に悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ第103回この辺で締めさせていただきます。また来週もよろしくお願いいたします。岡本先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。番組概要欄にある三茶社会保険労務士事務所の LINE 公式アカウントから番組への相談や感想、扱ってほしいテーマなどをお送りください。些細なことでもお気軽にご連絡くださいませ。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組はプロデュースライフブルームドットファン、ナレーション水野あずさ、提供三茶社会保険労務士事務所がお送りいたしました。